こんばんは。10月1日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
イエイ
イエイ83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。最近はだいぶ、気温もね下がってきて寒くなってきましたが、皆さん風邪などは大丈夫でしょうか。はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
イエーイ
第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。そして、今週のスポットライトのコーナーではですね、平井貴美子さんをアシスタントパーソナリティとしてお迎えしてですね、一緒にお送りしていきます。それでは平井さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、はじめましてだと思います。和歌について勉強している、子育てをしながら勉強している主婦のものです。
ありがとうございます、はい、今日はね一人のお子さんも預けてきながら来てくれたということで、
はい、
だいぶねもみあげをね引かれる思いで来たんじゃないかなと思いますけど、はい、後半は、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第1週の今夜は大人の課外授業でございます。はい、またリクエストやおすすめ音楽もございますので、最後までお楽しみください。
お楽しみください。
はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、うかすかじで言葉。今週のスポットライト、
イエーイ。
はい、今週のスポットライトは和歌でございます。
はい、
この今回のスポットライトはですね、平井さんがチョイスしていただきまして、和歌について絞ってね掘り下げていこうかと思いますので、じゃあ平井さんから和歌とは何なのかっていうところからですね、話を始めてもらえばと思います。
はい、和歌というと百人一首とかですね、うん、あとは元号の令和の出典の万葉集などに書いてある、
ね、
はい、五七五七七が基本ですね、はい、の歌ですね。
はい、
はい、
で他には、
うん、他には
結構だとほら、うん、和歌ってなんとなく聞いても、
うんうん、
意外と触れたことない人と多くないですか？
そうですね。
だって読めって言われたら読めないもん。
あ、そうですね。リズムとか難しいとか言われますね。
リズム？
読み方のリズムが。はい。
なんかね、その和歌にはまつわるエピソードなんかもね、はい、平井さんあるみたいですけど。
私ですね、はい、小学生の頃から百人一首の大会に出ていまして、和歌が好きだったもので、小学校の時に好きな男の子に和歌で告白しようとして、親友が止めてくれました。
はい、いや、それは止めますよ。もう全力で止めますよ。
ありがとうござい
ます。なんだったら和歌を読みながら止めたいぐらいですよ。
それ高度ですね。
で、なんでまたそういった歴史、和歌に興味持ち始めたんですか？
はい、そうですね、はい。社会人になってからなんですが、もともと法学部だったので、文学とかそんなに全然勉強しなかったんですけど。
結構逆な位置にいますね。
はい。なんですが、大人になって歴史に興味を持って、いろんな偉人とかですね、聖徳太子とか坂本龍馬とか、っていうのを調べていくと、うん、結構多くの方が和歌を読んでるんだなと興味を持ちました。
はあ、なるほどね。うん、結構書いてる人多いですもんね。
多いですね。
見てもでも読んでもなんつうの、よく意味がわかんないっていうことは結構あるんですけど、
うんうんうんうん、
どうなんですかその辺。
そうですね。わ、うん、かりやすい和歌から。
なるほどね。
出てもらえるといいのかなと思います。
例えばなんかわかりやすい和歌とかありますか？
はい、はい。おすすめの、
おすすめとかあるんですね。
いろんな方にこう、ご紹介すると、あ、それいいねって言ってもらえる、
ほうほうほう、
はい、現代の短歌がありまして。
いいですね、はい。聞いてみたいです。はい。
田原町さんっていう、サラダ記念日とか。
はい、ああ、なんか聞いたことありますね。
はい、最近だと流行語大賞の選者としても有名かなと思うんですが、ほうほうほうほう、じゃあ言いますね。
はい。
寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。
あったかい。 あ、わかりやすいですね、これ。
そうですよね。
これは現代短歌。
短歌ですね。
ああ、元とはまたちょっと違ってくるんですか？
まあ、まあ、まあ、同じぐらいに思ってもらえるといいかなと、ちょっとややこしいと思うんで。
そうですね。はい。あ、今日はね、時間の関係もあるから。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はい。
他にはなんか紹介したいものとか、ありますか、うん、はい、エピソードでも何でもいいですけど。
エピソード。
うん。
そうですね、うん。あ、和歌を一言で言うとっていうので、面白いキーワードと出会ったことがあるんですが、はい、あの、五七五の俳句と五七五七七の短歌でのその違いで言うと、五七五だけだと写真。
写真？
写真です。あの、フォト。
ああ
、フォトの写真で、
はいはいはい、
で、五七五七七の、まあ、短歌とか和歌の方はショートムービーだという人がいて、うん、あ、なるほどなと思うんですよね。
なるほど。
はい。
あ、それ分かりやすいですね。
そう。
ははは
あの、先ほどお伝えした、あの、うん、寒いねと話しかければ寒いねとっていう和歌も、うん、なんで一つの映画のワンシーンのように、こうイメージしてもらえると、情景とか、そこの登場人物の感情とかがこう伝わってきて、味わえていいんじゃないかなと思いますね。ま
あ、確かにさっきの聞いてる中で、うん、やっぱこうショートムービーって言われて、まあ、しっくりきたんですけど、
うんうん、
なんか本当に情景がこうイメージできる感じしますよね。
うんうんうん、そうですよね。なんか缶コーヒーどうぞみたいな。
え、何
なんでしょう。寒いねってこう歩きながら、缶コーヒーどうぞってなんか分け合うような。
あ、コーヒーって言ったのか。
あ、そうそう、ごめんなさい、滑舌悪くて。
あ、確かにね、寒いねと話しかければ寒いねと答える人の温かさ、コーヒーどうぞみたいな。なんかポッカのコーヒーとか出てそうですけどね。あ、確かにそう考えるといいですね、和歌、うん、面白いな。
うん、
なんか他にありますか、
他にですか、
うん、
そうですね、いろいろあるんですけれども。
ちなみにその聖徳太子とか坂本龍馬が、うん、なんか結構ね、
はい、
あと天皇陛下とかが、ね、はい、こう和歌を残してるって話なんですけど、
はい、
なんで昔の人はそんな和歌を読んで、
うん、
今の人は和歌読まなくなったのかみたいなって、うん、なんかありますか、
今の人が読まなくなったのは、うん、
なんで
いろんな、まあ、歴史的な理由もあるんですけれども、難しい。
なんだろうね。まあ、一言では言えないか。
なんか聞かなくなりましたよね。
あ、聞かない、確かに。
もう本当に昔の人にとっては多分今の感覚で言うと、うん、あの CM ソングみたいに。
ああ。
もう本当に身近にあったと思うんですよ。
はははは
で、なんかもうついついつぶやいちゃう人とかも結構いたみたいで。だからなんか今で言うと、ついついツイッターでつぶやいちゃうとか、インスタに写真あげちゃうような感覚で、ね、和歌を作って、こうなんか出してたような感じだと思います。
じゃあ今日のラジオ聞いてる方々は、うん、今日のつぶやきなんか、今後のツイッターは全部五七五。五七七のものですね。
おすすめです。
なるほどね。
はい。
だから、まあそういった意味で言ったら、平井さんがあれですね、うん、好きな男の子に和歌で告白しようっていうのも、
うん、
昔の人がすると結構、
うん、
まあスタンダードというか日常的な。
そうですね。やっぱり思いがなんかよりこもってる感じがするので、
確かにね、
大切なお手紙こそ和歌を使っていましたね。
考えなきゃいけないですもんね、しっかりね。
そうですね。
わ、
うん、
かりました。ということでね、あの、あっという間に前半の時間が来ましたので、
はい、
ここで、曲を流していきたいと思います。では、平井さん、曲紹介をお願いします。
はい。曲紹介。唱歌なんですが。
あ、唱歌ですね、
はい。はい。虫の声です。
はい。
はい。唱歌というのは小学校の授業で教えるために作られた歌で、この虫の声は明治43年の、の国定教科書に掲載されていて、まあ、作詞作曲は文部省となっています。はい。この和歌ともすごくこう、なんでしょう、近いものがあるので、聞いていただければと思います。
はい。それでは聞いてください。唱歌で虫の声です。お聞きいただきましたのは、唱歌で虫の声でした。ね、なかなかラジオ番組で唱歌が流れることもないんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね。
まあ、泣いているみたいな。じゃあ、このね、まあ、季節的にもぴったしな感じだったと思いますけど、はい、平井さんこの辺からなんか感想ありますか？感想っていうか。
そうですね、はい。あの、子育てをしてる中で特に思うんですが、うん、
はい、
子供たちにぜひ唱歌とか童謡っていうのはね、たくさん聞かせたいなって思うんです。
なるほどね。まあ、前半からね、聞いてくださった方はわかると思うんですが、今週の、まあ、スポットライトが和歌ということでね、
はい、
やってますので、まあ一曲目お聞きいただいたのが唱歌の虫の声だったと、
はい、
はい、まあそれを踏まえた上で、はい、なんかもうちょっと補足があるということなんで、
そうですね、はい、あの唱歌の、まあ唱歌ってまず合唱の唱に歌と書いて、あの小学校の授業で教えるために作られた歌なんですけど、はい、うん、これはあの七五調って言われる、まあ、うん、七音とか五音が多いんですね。
うん、全くよくわからない。
五七五七七のリズムになれるのにすごくいいんですよ。
うん、ああ、そういうことか。
あ, あのあれ鈴虫が泣いているも五七五ですし、秋の夜長を泣き通すも七五です。
なるほどね。
はい。 こういったリズムだったり、古語、古い言葉に慣れてもらうと、いろんな古典とか和歌に親しみを持ってもらいやすいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。
ということで、来週担当パーソナリティがね、遅れましたが、私、川端龍太と、そして今週はアシスタントパーソナリティと平井君子さんをお送りして、お迎えしてですね、和歌について話しております。
はい。
はい。ということでね、後半も始まっていきますが、今週のスポットライトは和歌ということでね、まあ、前半の方では、結構偉人も和歌読んできたよとか、うんうん、まあその話とか、あとなんかね、平井さんが、実は和歌で小学生の時男の子に告白しようとしたとかね、
はい、
まあそんな話なんかもありましたが、
はい、
はい。振り返ってみていかがでしょうかね。
そうですね。はい、まあ多分皆さんって和歌って言うと、わからんっていうものだと思うんですけど。
おや？
あれ？
むむ？まあでもなんか平井さん話聞いてて、前半聞いて、あ、和歌ってそういうことなんだなっていうのは、だいぶ理解できましたけどね。
ありがとうございます。
はい、後半ではね、さらに掘り下げていくみたいな、はい、話でしたけど。
はい。
はい。
あの、川端さんからリクエストをいただいた、
はい、
このラジオ中に和歌を読めるようになりたいという。
それな。それね、ちょっと自分で言っときながらハードを上げてしまったんですけど。
そうですね。
はい。
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 難しいと思うので、うん、できるだけも簡単に読むための、あの、一つの手法をご紹介したいなと思います。
お、知りたい。
はい。
はい。
あの、和歌って、うん、あの、昔に作った人のを、何でしょう、オマージュというか、なんか真似して作っていいんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。本歌取りって言うんですけど。
本歌取り？
本歌取り。はい。だから、その本歌取りをしてもらうといいかなと。
はい。
まずは一首ご紹介しますね。
お願いします。
そうするとわかりやすいと思うので。
はい。
はい、これはですね、江戸時代の立花の明美という方が、歌人が読んだ和歌になります。
はい、お願いします。はい、
楽しみは、朝起き入れて、昨日まで、なかりし花の咲ける見るとき。
なるほどね。立花の明美さんが読まれたと。
はい、そうですね。
まあ、どういう意味なんですか？
はい。まあ、朝起きて、昨日までこう、なかった、咲いてなかった花が、ああ、咲いてるなって見るのが、なんか楽しみなとき、幸せなときだよ、という和歌ですね。
なるほどね。
はい。うん、この和歌はですね、あの、平成6年に、上皇后両陛下が、アメリカを訪問された際に、
はい、
クリントン大統領が歓迎のスピーチの中で引用された和歌になるんです。
すごい。
そう。だから知らなかった日本人の方も結構いると思うんですけども。
させん。
逆にアメリカの方がね、こう調べてこう話してくださったというものなんですよ。
なるほど。
はい。で、この、立花の明美っていう男性なんですが、うん、
はい、
この方は、
男性だった
んですか？そうです。明美だから女性かもと思った方もいるかもですが、はい、あの、明治時代に、正岡子規が、
はい、
あの、源の実朝以後、もう歌人の名に値するものは、立花の明美ただ一人と絶賛した、すごいと言われた歌人なんですよ。はい。で、なんでこの和歌をご紹介したかというと、
はい、
この立花の明美は、楽しみは、なんなん時っていう和歌をたくさん読まれてるんです。
楽しみはなんなん時？
楽しみはって最初に5音終わって、
うん、
七五七七の最後は時っていう。
はははは。
ってシリーズが大量にあるんです。
なるほどね。
で、こんな感じで、うん、楽しみはなんなんなんなん時っていう風に読むと、
うん、
作りやすいですよという
のを
ご紹介したかったんです。
ほう。例えば
、
うん、
ちょっとオリジナルで拙い和歌になるんですが、
はい。
はい、楽しみは、初めてラジオに出演し、和歌の魅力が伝わったとき。
おー、すごい。もう今聞いてくださってる方々も読みたいと思って
ます。本当ですか？嬉しいな、それは。
もう一個ぐらいあります。
はい。
はい。あるんかい？じゃあお願いします。はい。
楽しみは、和歌を伝える機会を得、誰かの心動かせるとき。
わあ、すごいですね。
という感じで。
まさに私の心動きまくりですけどね。
嬉しいです、それは。
すごい。
はい。あ、で、和歌のなんかルール、はい、あの、知らない方もいると思うので、
はい、
俳句みたいな季語はいりません。
うん。
だからそんなに季節は考えなくても大丈夫です。
うんうんうん、
あとはもう字余りとか字足らずとかは最初は気にしなくていいかなと思います。う
ん、なるほど。
はい。
いけそうな気がしてきた。
あ、本当ですか？
はい。
お、じゃあ、行っちゃいます？
行ってみますか。
はい、お願いします。
じゃあ、いいですか？正座して聞いてくださいね。
正座しないですけど。
では行きます、
はい。
楽しみは、ゲストを招きトークにて、一点のもの掘り下げること。 どうですか。
いいですね。
いいですか。
いいですね。なんか、はい、まさにこの場ですね。
この場ですよ。
はい。まあ、最後がことだったんですけど、別にどっちでもいいと思います。
しまった。
全く問題ないです。
大丈夫ですか。
大丈夫です。単なる作りやすいように紹介してるだけなんでこれを。
よかった。心折れると思った。あぶねー。いやでも楽しいですね。
本当ですか。いやよかったです。
なるほどなるほど。はい、やっと今にね、あの楽しい時間あっという間に過ぎまして、もう時間来てしまいました。平井さん、
もっともっと大量に、
大量にあったんですか。
先週以上準備してきてるんです
けど読めるか選手もなんかありますか、振り返って一言。
そうですね、はい、やっぱり和歌を少しでも感じてもらえる、はい、なんかいいなって思ってもらえることって嬉しいなと思うので、はい、皆さんぜひなんか好きな偉人の和歌とか、うん、調べてほしいなと思います。
了解しました。ありがとうございます。はい、以上、今週のスポットライトは和歌でした。レッドウェルライスカウ。大人の課外活動。ということで、さあ週担当のパーソナリティのおじさんのコーナー、第1週の今夜はですね、川端龍太による大人の課外授業ということで、毎回毎回ですね、あの気分によって変わるというアダルトな授業でしょ。
アダルトな
んですね。アダルトな授業でございますよ。
まあ、時間的にもいいです。
はい、平井さんもね、お付き合いくださいませ。
はい、
ということで今回のですね、大人の課外授業、いろいろ話したいこともあるんですけど、まずあのリスナーさんからお便りが、今回もですね、2通届いておりますので、ちょっと読んでみたいと思います。はい、鬼の足跡さん、今回2回目でございまして、
聞いたことあります、はい、
川端さんとゲストの自由なやり取りが最高ですと、ありがとうございます、ね、もし川端さんが川端さんをゲストとして招いたらどんな話をするんですか。誰も予測できません。はい、以上です。はい、続いてお便り2通目ラジオネーム銭湯行こうさん、あ、この方も
聞いたことありますね。
もう常連です。はい。毎月楽しく聞いております。川端さんに質問です。毎回面白く幅の広い川端さん、肩書きは何になるのでしょうか。川端さんは何者なのでしょうかということでですね、これいろんな方に聞かれるんですけど、川端は川端をやっているんだ。まあ、矢沢永吉かっていう
ね。かっこいいですね。
まあ、自分でもよくわからないっていうね、まあ、肩書きなんかいるのかっていうね。
うん、
ちなみに平井さんの肩書きは何になるんですか。
うん、和歌研究家。はい、
これからますますなんか和歌に関してもね、なんか専門的に勉強されるということでしたけど、
う
ん、
そうですね、大学院受験に向けて今勉強してます。
すごいよね、はい、だって今お腹に
赤ちゃんいます。2人目が
いますからね、はい、2人目ですよ、
はい、
皆さん知ってます、今日あれです、このラジオの収録のために一人ね、可愛い我が娘を、
はい、近所の方に、
どっかの施設に送りつけて
近所の方に来てもらってます。
近所の方に来てもらって、
はい、そうです。
お礼の和歌を読んだんですか。
お礼の和歌、じゃあこれから読みますね。
いやでもね、あれですよ、今日のスポットライトが和歌っていうことでね、こうずっと話してきたんですけど、うん、まさにこの大人の課外授業にぴったりだなと思うんですよ、やっぱ大人の教養、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、なんか読めたらいいなと思いますもん、
うん、心が豊かになります ね、
ねえ、うん、ちなみになんか過去、うん、平井さんの中でこんな和歌読んだみたいなのあるんですか。
急ですね。
はい、急ですよ。
ですね、はい。なんだっけな。
まあ、急すぎてね。パッとは出ないですもんね。いや、でもあれですよ。今度、なんかお便り来る、くださる方は、ぜひぜひ、あの、和歌でね、あの、お便りを送ってきていただいても面白いかなと思いますけどね。
いいですね。
ねえ。平井さんの、思い出しました、はい、和歌。
そういう時間だったんですね。
そういう時間や。
やだ、すいません。
やだ。何、もう違うと考えて
た。さっき話してた、はい、その楽しみはっていうのは大量に読んできたんですが、
はい、
あ、はい、うん、そうですね。
無茶ぶりすぎてね、これの時間がまた私の中でたまらない時間ではあるんですけど。
そうなんですか。ちょっとドエスですね。
ドエス。あ、そしたらじゃあ、はい、和歌に関してせっかくなんで、多分さっき喋りきれなかったものもあると思うんで、その辺もちょっと触れてもらえればなと思いますけど、
うん、はい、
はい、
じゃあもう一周ご紹介してもいいですか。
行きましょう。
はい、明治天皇、もう10万首近く読まれてる方なんですが、すごい、はい、この方の和歌でこう勇気をもらえる和歌があります、
うん、お、行きましょう。
はい、大空にそびえて見ゆる高根にも、 登れば登る道はありけり。
ありがとうございます。感性が追いつかないので、はい、解説をしたこと。
はい、あの大空に向かって高くそびえ立っているような山の頂上であっても、うん、登ろうとすれば登る道はあるのですよという。
すごい、これに坂の上の雲を掛け合わせて、はい、読みたい句ではありますね。
作ってくださいじゃん。
ちょっとあれか。ちょっとハードル上げすぎた。あ、ということであっという間に、ね、時間が来てしまいましたんでね、ここで2曲目紹介したいと思います。では平井さん、曲の方お願いします。
はい、ももクロの雨のたじからをという2011年に出たアルバムの中の曲です。ちなみにこの雨のたじからをというのは日本最古の歴史書古事記に出てくる神様の名前になります。はい、あのなぜこの曲かというと、和歌をお話をしてますが、あの古事記といえば本居宣長という江戸時代の偉人が古事記を世の中に広めました。その本居宣長は生涯で1万首以上和歌を読んでる、和歌が大好きな人物だったので、はい、この曲をご紹介したいなと思って取り上げました。
はい、では聴いてください。どうぞ。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz アイ&ウララ FM をお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専門専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。さて、ここで私川端雄大より、あ、特に お知らせはなかったですね、失礼しました。
ないですか。
はい。ではではですね、まあエンディングとなりましたが、今日の放送はいかがだったでしょうか。じゃあ平井さん。
はい、
はい、
もう短い時間だったからあまり和歌を伝えきれなかったとは思うんですが、
いやでも十分伝わりましたよ。
本当ですか。
はい、
じゃあ伝わったなという方は、うん、ぜひあのお便り57577で
レベル高け。でも来たら嬉しいですよね。
嬉しいですね。
ぜひね、皆さんも今日ね聞いていただいた方は和歌を一首読んでみてください。ラジオとラジコは毎週火曜の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて、来週の放送は10月8日火曜日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、第2週担当パーソナリティの俳優の榎木夏実さんとレースクイーンの谷美奈さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手、私第1週目担当のパーソナリティ川端龍太と、アシスタントパーソナリティとして来ていただいた
平井紀美子でした
がお送りしました。それではまた次回楽しみにしていてください。皆さん、いつも聞いてくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。